毎度おなじみ地下鉄の話題でございまして、昨日地下鉄に乗っておりましたら一人のおじさんが乗ってまいりました。年の頃なら60半ばといった感じ、桜の枝長さ2メートルぐらいのものを2本持って上がってくるという謎の人だったんですけど、その人が座席にドカッと座り、そして紙袋からやおらハサミだの両面テープだの、あとカレンダーをひっきゃぶいた厚紙だの、そういったものを取り出しまして、そしてハサミでそれを短冊のように切り始め、両面テープを裏側に貼るという工作を始めました。時刻は夕方5時半過ぎのラッシュ時です。なんだこの人と思ってみんな機嫌そうに眺めてるんですけど、そのおじさん途中でなんかブツブツ言い始めて、店長店長とかって言ったり、なんかわけわからないこと言って、これはひたすら危ない人だなと思って見守って、どっかの駅で降りていくのを、待っておりましたら降りていきました。どんな思いを引っ提げた方だったんでしょうか。というわけでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小羽ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと同活は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで以上の協賛で、大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあいろんな人が乗ってくるわけでございましてね、本当に毎回毎回本当に色とりどりなんですよ。朝ほぼほぼ毎朝見かける、まあ不純同性交友、高校生の男の子2人が相変わらずチュッチュチュッチュしてまして、何なんだろうなこのボーイズラブはと思いながら、そんな朝の地下鉄の風景でございます。というわけでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎田新右衛門と、
おはようございます前島です。
そして、今日短いですね。
よかったですね。ない方がいいですか。
IBB 九州はこの方です。
平上優子です、
ということで、この険悪な2人とお送りしていこうかなと思いますけれども、というね、まあ、今日は実は B 枠は後で月テレで生配信も行うということになっておりますので、とっとと行きたいなと思いますが、まず最初のお便りはこちら。大阪府吹田市からいただきました。吹田といえば前島君が大好きな街ですね。
鼻で笑いますよ。
ああそうですか。なんか喧嘩売ってるんですか。この
多分善良な方やと思いますけど、この番組を聞いてるってことはね、はい、まあ、もしかしたらその横島の目的聞いてる向こうの陣営の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、まあ多分この、まあね、こうやって投票じゃないわ、
投稿だよ、
投稿じゃない、投稿してくれるってことはやっぱり善良な常識を持った、あの方やと思います。
そうみたいですよ。ちょっと読んでいきます。はい、ラジオネーム山本太郎で浦島太郎
ありがとうございます。
会社員、35歳会社員の女性の方です。初めて投稿いたします。恥ずかしながら西中島殿し、支持者でしたが、今年の夏離れまして今では完全に否定派です。あの隠蔽おばさんを1年間も支持していた自分に腹が立っております。IBB の各番組は今年の夏まではムカムカしながら視聴し、画面に向かって、悪行雑言の限りを尽くして罵っておりましたが、
あかんじゃないですかやっぱり。
今では心の支えです。むしろ感謝しております。 あんな分断ばかりを、煽る一見善玉その実悪玉な西中ルージュと違って、IBB に集う皆様は党派やイデオロギーを超えて楽しい方々ですねということでいただきましてありがとうございます。はい、今では大ファンですと。
あ、ありがたいですね本当に。
前置きはここまで、本題ここからです。民間放送のテレビ局などのアナウンサーについてなんですが、おそらく正社員かあるいは契約社員として雇用していると思うのですが、なんだかんだで NHK や他局を辞めてフリーになった人を徴用するケースが多いようですし、何のため高給で雇っているのか分かりません。高給ってその、まあ、高い給料、まあ、これ地方局だとそれほど高くなかったりするんですけど、まあまあそれいろいろありますが、調べてみたら NHK は東京だけで、東京だけでもアナウンサー何人いると思います？東京だけ、
50人ぐらいですか？50人。
ま、あの千代さん何人いると思います？東京の NHK。
東京だけでですか？
東京だけです。
100人。
100人はいいとこ行きましたね。調べてみたら NHK は東京だけでも250人前後のアナウンサーを抱えているようです。これって一体何なんですかね。アナウンサーにまつわるいろんな話をぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。今の NHK の話は NHK の放送センター渋谷にありますけれども、そこに大体140人ぐらいいます。そしてラジオセンターっていうのがまた別なところ、セクションにあって、そこで 2,30 人いるんじゃないですかね。あとベテランのアナウンサーでもう定年退職した後、その再雇用で、まあ、技術があるからということでいろいろ後輩の指導とかもやってもらうっていうでシニアっていうのがあるんですよ。それが40人ぐらいんじゃないですかね。 3,40 人いたと思う
ん
です
よ。いらんすね。だけ
どね。であと日本語センターってなんですよ。
日本語センター、
名前ちょっと変わったと思うんですけど、まあ、要はその現在の日本語というものがどういうものであるか、イントネーションとか、用例であるとか、そういったものを研究するような機関、そこにいる、まあ、専門のアナウンサーもいたりしまして、でそれぞれがまあ補完し合って、例えば、日本語センターの人が NHK の番組に出ることもあります。でいろいろやります。だそういった形で NHK に250人がその東京だけでねいると。で全体でいうと500人ぐらいですよ。ああ NHK
いらんすね。そんな
で
もね、
でね、一応ね、アナウンス業務以外もやるんですよこの人たち。
普通社員ですもんね。普通の会社員ですもんね。
だから例えば管理職は管理業務やりますし、場合によって地方局の場合はディレクターとかやる場合もあるんですよ。基本その職務というか職責としてはアナウンサーなんですけど、いろんなその業務はあるので、必ずしも多すぎるってことではない。ただ多いですね。こんなにはいらないだろうなちょっと思いますけど、ね、で、まあ、民放の場合は、NHK と民放が最大の違いは何かというと、 NHK はアナウンサーで就職したら死ぬまでアナウンサーなんですよ。
ほう。
配置換えがないんです。転勤はあるけど、アナウンサーが突然別な職種に回るっていうことはないんですよ。だから立花隆さんがアナウンサーになることも絶対にないわけですよ。
そうですね。
あの人は営業だったんですからね、はい、で、ディレクターもその定年までディレクターなんですよ。記者は定年まで記者。
もう入った時はもうそこからもうプロフェッショナルになると。
で、民間放送は違います。民間放送は配置換えが普通にあります。だから、アナウンサーが突然営業部に配置転換になって営業させられることも別に珍しくはない。それとか、まあ、ディレクターに回る人もいたりする、記者に回る人もいる。で結構いろいろですよ。なので、まあ、必ずしもアナウンサーだからうんぬんって話ではないですけど、確かに最近見た時アナウンサーってまあその今書いてある通り、例えばテレビ朝日にもアナウンサーいます、フジテレビにもいます、日テレにもいます、各局 TBS でもテレ東でもみんないます、なのに自分とこのアナウンサー使わずに他局を辞めてフリーになりましたっていうのを捕まえてきたりするわけです。
そうですね。
あれやる気なくすよね。
はい、ちょっとね、
俺ら頑張ってやってきてるのなんで俺たち使ってくれねえんだよって話なんじゃない。でその例えば局アナで、まあ、その局に所属しているアナウンサーのことを局アナと言うんですけど、局アナでずっとやってきて第一線でエース級って言ったら TBS の、まあ、安住紳一郎とか、あの人はだってもうすでにもう重役ですからね。TBS の重役で第一線のアナウンサーですから、これも特殊な例で、普通だったら辞めてフリーになって他の放送局出ていろんな番組もらえば、まあ、ギャラはもう 一気に10倍とかになるわけですよね、うん、売れてる人だったらね。売れてない人がフリーになるとこれほど辛いものはないです、
は
あ、きっといけるぜやれるぜと思ったらなんか全然仕事来ねえじゃんっていういけてないじゃん俺っていう私っていうそういう展開とかあったりするんですけど、木田優子さんはアナウンサーで好きな人いますか？
アナウンサーで好きな人、
ええ、宮田てる。
誰ですか？
山川静夫。
なんか古い人が言うでしょ。
いやいやいや、ええ、誰かいますか？
いや、
ええ、
そんなだから昔は、
ええ、
久米宏さんとか好き
ですよ。久米明っていうのかと思う。あの人はアナウンサーじゃなくて俳優さんですからね。
久米宏さんとかね。
うん。他にないですか？
ですか？他に？
い
や、そんな好きなアナウンサーっています？皆さん。
こう RKK 熊本放送にいた添島さんとか
いう。そんななんで。
KKT 熊本県民テレビ開局の時にいた今市さんとか出てこないですか？
なんかわからないですね。
あ、そうですか。今市さんという今市のアナウンサーがいましたね、男性で。なんであれニュースの原稿でどう読んだのか知らないけど、地元のなんかあの有名な方がお亡くなりになったっていう訃報を伝えてたんですけど、今回、この度、なんとかさんがこのほどなんとかさんがお亡くなりになりましたっていう、ね、このほどっていう用語はいいんだろうかって、ちょっとまあまあそんなこともありましたけど、うん、まあ、前島君アナウンサーで好きな人いますか？
アナウンサーそもそもな、はい、知ってんのが、
は
い、
ああ、どうですか、アナウンサー、
だろズームインだ、あの羽鳥、
びっくりした、あの徳光和夫っていうのかと思った。
あなたもアナウンサーですか？
いや、それだってズームインの初代は徳光和夫、その次は福留のりおさんですからね。
さんとか、あとミトちゃんとかですか？
ミトちゃん、そこら辺ですか。まあ私はあんまりねアナウンサーという人種が好きじゃないので、あのなんか面倒くさい、
だったら聞くんじゃない、
いやいや、こう人には聞いてね、私はこう答えないという、まあまあなんですかね、あんまり私はアナウンサーと仕事ってしたことないんですよ、
は
正直。ほとんどあの普通 の, あのタレントさんとかあのだったので、アナウンサーであの、まあ、割と親しくいろいろこうあの話をしてたって言ったら、それこそ今テレ東のエース の, そのスポーツアナーですよね、あのとか何人かですよ。 NHK もそんなに、もうあの私のためだから定年で辞めちゃったけど、俺のボトル飲んでたやつがいるんだな一人な、熊本で俺の許可を得ずにそれとかまあ何人かいて、そんなんだな。あと女子アナは大体気に入らない
、
うん、なんかこうあの上昇志向が強くて、本当あのなんかあのトラブルちゃんみたいなのばっかなのよ。
ああ、
だからこうあのトラブルちゃんを見た時に、もう本当にあのアナウンサーの女子アナの嫌なところをこう濃縮したなんか悪を集めたような人っていうイメージだったね。
旦那さんに怒られますよ。
え？
旦那さんに怒られますよ。
そんなもやっとしたことを言ったってね。あの
うまいこと言いますね。
もう腕が違うんで、ということでございましてね、一部地域の方だけ笑いを届けたということになっております。
でも今ですよ、
びっくりした、何です、はいはい、どうぞ。
メディアってですよ、
はい、
もうほら信用性ないじゃないですか、
はあ、
本当のこと言わないし、
もはやメディアが嘘
だってほら、はい、ね、隠し事ばかりだし、
まあなんかね、ここまでね、ここまでメディアがダメになった時代ってすごいなと思って、戦争中でもねえのに、
だから、だから昔はほらこういうネットが全然ね飛び交ってない時だったら分からなかったかもしれないですけど、今もう全然じゃないですか、もう本当に。
それよかね、だから やっぱね、あの日本人のねリテラシーの低さってすごいなと私思ってるんですよ。 例えばこれメディアがどうこうじゃなくて人が言ってることっていうのをどれほど疑ってかかるかっていう部分もあると思うんですけど、例えばその山本太郎さんが言ってるからとか大石あきこさんが言ってるからっていうだけで信じちゃってる人が山のようにいるわけですよ。山のようにだって全国民の 1% ぐらいですけどね。で
1% もいるんですか。
まあ分かりません。じゃあ増えてるらしいよ最近は。
ほんまですか、
うん、
もうまた同じ被害者が
被害者増えるんじゃないですか。で、まあ、ともかく疑ってかかんないんだよね。でそこら辺がね、後でまあちょっとまた B 枠でそれを話をしようと思ってますけど、どっかでその検証する目っていうのをみんなが持てばだいぶ違ってくるんだけど、やっぱ関西地方なんかのこの関西圏のテレビとかの影響でやっぱり大阪だけがこの間の選挙で維新が一人勝ちじゃないですか。あれやっぱねおかしいっすよいくらなんでも、
まあ、おかしいって言
ってあそこまで顕著に出てくるって、まあ、なんかこれは大阪の人が大阪のメディアが悪いってことは簡単に言えるんだけど、それを認めちゃってる大阪の人間が悪いんだよねあれ。
まあ悪い言ってもですよ、はい、結局選んだのは大阪の人ですし。
だから大阪が悪いん
で。この間の
選挙
のあれはどれぐらいだったんですか。
何が
大阪選挙、
選挙がどうしたって。
選挙の一体人は何パーセントぐらい。
半分ぐらいですね。
半分ぐらいだね。40何パーとかね。
半分か、
はい、
だからほんまに悪いのって別に維新に入れた人でもなくて、うん、野党に入れた人でもなくて、うん、投票に行かん人ですからね。
まあそりゃそうですよ、
はい、その人から税金いっぱい取ればいいんですよ。
だから
簡単じゃないですか。
投票に行きましたっていう券をもうちょっとちゃんとしたもの出してたね、
はい、
ちゃんと記録つけなきゃダメっすよ。
そうです、
でまあでもそうしたら今の与党が嫌がるから、
まあまあまあ、
なかなか進まないでしょうけどね。まあそういう話またおいおいやっていくということで、ともかくまあアナウンサーで、まあ努力家はすごいですよ。例えばさっきちらっと言ったそのテレ東のエースのスポーツアナの、まあ、ちょいちょい名前出す植草智樹氏だけど、彼、まあまあ、今はね、孤独のグルメ の予告編のナレーションでおなじみですけどもね。でやっぱスコアというかデータが本当に頭に入ってるもん、
うん、
だからそのどこのチームの何ていう選手が何年の何ていう試合で何をしたかとかってスラッて出てくるからね、うん、だから
なんかイヤホンから情報が流れてるとかじゃないですか。
それは大石あきこだね、
うんうん、
だからこの番組はあまりそういうぶっ込みをしたくない番組
です、ね、ぶっ込みするつもりじゃないんですけど、
まあ、でも本当にやっぱ勉強してますよ。だから勉強してる人はやっぱ最後まで残るし、勉強してないやつはやっぱ消えるね、
うん、
やっぱ上っ面で例えばね、ちょっとだけ見た目が見目麗しい女の子だとかスラッとしてる兄ちゃんとかで、ろくにちゃんとしたその言葉を持ってないやつってのは消えるわけですよ、うん、まあ政治家でも同じですかね。
ぶっこもじゃないですか
続きまして兵庫県、姫路市からいただきました48歳主婦、ラジオネームファンキー。
ありがとうございます。
11月1日をもって道交法が変わりました。ながらスマホの自転車運転は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金と非常に重い刑罰が加えられると。当然前科がつきます、危ない運転の自転車も多いですよね。その上キックボードも制度自体がよく分かりませんということでいただきました。ながら運転禁止、運転中スマホじーっと見てる、それはもう6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、あるいは酒気帯び運転も罰則が新しく作られることになったそうです。酒気帯び運転については3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、新たに、課されます。で違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用されると。非常に重くなります。ですからこれまでは反則金制度というのがあって、罰金や懲役やそういったのにしない代わりにおめこぼしでお金を取るという、
そうですね、
まあ、非常にいやらしいやり方だったんですが、今回はもう罰金ですからね、これも前科がつくという、うん、前科一般になってしまうということになってきますね。
まあでもね、最近は自転車のながらスマホは確かに車運転してる人からすれば たまたまじゃないですよね、ぶつかってこられたら。
いやあれね、やっぱ怖いぜ。
そうね、
うん、例えばその最近この大阪なんか特に見かけるんだけど、あの電動ママチャリね、あの前後にそのチャイルドシートがついてるみたいな3人乗りできちゃうみたいなやつで、はい、あれって結構ほらボディがしっかりしてるしタイヤもぶっといじゃないですか。だからあれ言っては質量が結構あるわけですよ。
ですね、
であれがねこう結構なスピードでやってきてて、それで道が分かんねえとかメールなのかなんかしないけど、スマホ片手に見ながらやってくる母ちゃんがいるわけよ。しかもハンドルの真ん中からニョキッと傘が立ってるわけ。
大阪あるあるですね。
ああでもう傘付きで走ってくるじゃんね、うん、あれ怖いよあれ。で
後ろに子供乗せたりとかね、
うん、あの夕方とかね薄暗いところでいきなり飛び出してくるやつがいてね、本当に本当に危ねえなと思うことがしょっちゅうあるんですけど、あれこそちょっと取り締まってほしいなというふうに思いますけどね、うん、どんどんどんどんああいうママチャリが逮捕されるというそういう図をちょっと、
まあ、車ユーザーからしたらこれありがたい話かなと。
まあもちろんそう
です。だってぶつかったらこれ完全にこれ、ね、自転車で車が悪くなるわけですから。
でもさ大阪って本当に路上駐車だとかそういったのは本当に取り締まらないね。
ですね。
あの交差点のさ3メーター以内とかに普通に止まってハザードつけてるバカとかいるじゃんね。
タクシーとかめっちゃ多いですか。
まあ、タクシーもそうだけどさ、うん、もう本当これ危ねえ。だって本当に右左折してくるやつがいたら目の前にヌッと現れるような車がそこに止まってたりするわけでしょ、うん、であれはでしかも堂々といるからね1時間ぐらいね。
ああですね。
であれはなんとかな。でも本当だから大阪って警察力が本当に何なえてるのかね。もう
警察ってもただねどうでもいいとこでなんかこのねネズミ捕りしたりとかしてるわけじゃないですか、はい、結局は配置の問題っていうかその意識の問題っていうか、
あるいはほらケチってんじゃねえの、その維新があの政治を牛耳るようになってから予算を減らすとか、それこそその道路の白線が消えているとかいろんなことがあるってことは。
でも白線もはっきり言って公明党でしょ。
まあまあそれもあるかもしれないけどさ、ああともかく白線だってあれ最初警察も関係してくからね。
ああ
でそれとあの大阪なんか交番に人いないじゃない、
はい、
交番が明かりだけついてて
赤いで電話してくださいでしょ。
うん、であれ何のための交番だよとか思う、うん、だからそういったのも含めて
やっぱりね、交番には絶対一人はねいてほしいですよちゃんと。
いやそりゃそうですよ、そのための交番だからね、うん、ええ、なのにあのいないという、ね、
まあ、極端な話もパトロールせんでもいいからとりあえず交番にお巡りさん一人でもおってくれと。で何かあったらこうすぐに行って、
ね、まあ、もしくはね、
はい、
あの例えば警察官でなくても、
はい、
例えば警察 OB とか何かそういうちゃんと研修を受けた人だとか
ね、お昼はね、うん、そういう人おるんですよ。
ああ
大阪市内は分かんないですけど貝塚市はおったんですけど。
ああいやだって貝塚だって大阪府警だから一緒
ですよね。だから多分お昼はおると思うんですよ。やっぱり夜とかその夜間になるとどうしてもほら、うん、もうねお年目したらもう眠たいじゃないですか。
いやまあまあだからそれはそういう夜担当の人を増やすしかないわけで、はい、それはやっぱこれ大事だと思うけどね。
大事だと思いますよ。だから結局交番に逃げて助かったと思ったらいなくなってその交番の中で殺されたとか
事件あったよね。
ありますから、
うんうん、
そういうとこじゃないですかね。だからアホみたいにそのじゃ あえてアホみたいにって言いますけど、うん、なんかコンビニとかでなんかね普通になんか職務質問とかしてるわけじゃないですか、
うん、
コンビニとかに自転車止めて、
うん、
あコンビニでなんかほらファミチキとかエルチキとか買って食べてるような人にね、まあなんか自転車のなんか防犯登録どうのこうのとか言って職務質問してるわけじゃないですか。
は
っきり言ってそこにおる人なんてね多分ね、自転車盗んしてないですよ。
まあそりゃそうだよね。
でもそんな分かっててやってるわけで、そのめちゃくちゃ無駄じゃないですか、
うん、
やったら交番に追っといてくれと、
うん、
何かあったら助けにね何かあったら駆け込めるように、
うん、
っていうような準備をしてもらった方がよっぽど市民のために役立つと思いますよ。
それやっぱその駆け込み寺としての機能を果たすからね、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、ともかく道交法が11月1日から改正されたということで、まあ、どういうふうにこれが影響を及ぼしてくるのか、まあ、しばらくちょっとこれは見てみないとわからないですけれど、まあ、ともかくスマホ片手に自転車っていうのはもうこれはともかくやめてほしい。そうですね。で、スマホ見たかったら立ち止まってくれと。
ですね。
動いてなきゃいいんだから、
はい、
でそれで立ち止まって見てるのに捕まえるってことはないだろうから、
もしくはホルダーつけるとかね。
まあね、何かそういうようなことをやっていただいて、安全に運転をしていただきたいというふうに思いますけどもね。というところで、一旦 CM に行きまして、この後は B 枠、例の大石あきこ議員の動画炎上の事件について、あるということなので、急遽、月テレで生配信もやるということで、今から準備をしつつお送りしていこうと思います。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
ここからは月テレで、もう生配信をお送りしていこうかと思っております。
なってんすか、生配信。
生配信できてると思います。
あら
ら、言ってますね。お元気でしょうか。例えば QIC という番組を収録しております。いつものいつもの江崎田です。どうぞ。
ハルハローマイシマです。
はい。そして、IBB 九州はこの方です。
はい、キラウヤです。よろしくお願いします。
はい。まず今日はですね、これも A 枠終わりました。ここから B 枠なんですけどB 枠のお便り2つありますけど、まずこちら、鹿児島県鹿児島市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームポムポムホー。
ございます。
ありがとうございます。
久しぶりにいただきましたね。えのきだ師匠にお尋ねします。逃げ足の速さを人生のテーマにされているとのことですが、どんな瞬間に逃げようと思うのですか。
確かに、
ぜひご教示いただきたいと。
確かにね、榎田さんといえば、はい、ね、本当にいろいろやらかしたこともあると思うんですけど。
何をですか。
まあ例えばですけど、ね、お巡りさんを殴って逮捕されたとか。
いや別に殴ったんじゃない
。エルボーを食らわせて、
エルボーが入った
んです。まあ、その時も、ね、逃げなかったわけじゃないですか。逃げるまでもなく捕まったと思うんですけど、
すぐに、はい、すぐにこうなったんですよ。
ああ確かに
抵抗してないのにかけられたんですよ、あれ。あれ不当逮捕ですよ、あれ。最後には向こうは謝りましたけどね。最後には俺が勝ったんで、そこから俺 の, あの大逆転が始まっていくんですよね。
エルケさん捕まったんですよ、はい、皆さん、うん、初めて見た方びっくりするでしょ。
もうね、30年も前の話ですよ。30年も前の話よ。あなたが生まれる前の話だからね。
にお巡りさんにエルボーを食らわせて。
いやさ、エルボー食らわしたんじゃなくて、名前めんどくせえな。説明しなきゃいけないだろう。それ
をちゃんとね、ほら、
これもうみんな知ってんだから。このネタは
ゲッツレもね、どんどん新しい登録者の方がね、
だからね、増えてきて、池袋でね、駅前で一緒にさ、はい、の仲間 A、仲間 B と3人で飲んでて、その帰りに A と B が喧嘩になったわけだよ。
はい、
で取っ組み合いになったわけ、
はい、
で俺が必死になって止めてたの、こうやって。で止めてたら誰かが通報して、近くの巡査が3人ぐらいやってきて、わーってバラバラって来て、なんかしないけど何も言わずに俺をいきなり羽交い締めにするわけだよ、こうやって。で最初俺なんか酔っ払いに絡まれたんじゃないかぐらいのつもりで、それで払ったんで、こうやって
払った、手にしたと。はい、
ね、こう体をこう右側のこう腕をね、こうくの字にしてこうカキッてやったら、はい、このエルボーが相手の顔面にヒットしたわけですよ。背のちっちゃいおまわりさんで、若い。はい、それでなんか「減退減退」とか言い始めて。 現行犯逮捕です。それで、でパトカーに乗って去っていくときに、その喧嘩してた A と B が呆然とこう立ち尽くして見守ってるわけですよ。そこでこう私の心の中でかかった曲が中島みゆきシュプレヒコールが聞こえてきたっていう、もうおなじみのネタですよね。もう何回この話をすればいいか
っ
ていう、い
やいや初めて聞いた方もいらっしゃると思います。やっぱり
でその後あの取調室に連れてかれて、本当にこんなあの丸いランプがあって、で刑事が出てきて後ろ側でこうメモ書いてる人がいて、それでなその時ほら本名だから、本名であのその時俺免許持ってたからね、免許証見せてこう
偽造の
偽造じゃないバカタレ。それで、あの、なあ、種だな、おまわりさん殴っちゃ、なあ、おまわりさんもおまわりさんだから、ってわけわからない、なんだこの日本語は、とか思って、そしたら、こう、あの、別な人がこう入ってきて、ひそひそひそ、ひそひそひそって耳打ちして、それで、要するに俺のその権利が晴れたわけですよ。その A と B があれは違うと、証言をして、それで、急に羽交い締めにしたお前が悪いと、そのちっちゃいおまわりさんが怒られる結果になったわけですよ。そのまだ新人で。それでまあ、それを聞いたそのベテランのデカが、さっきまで呼び捨てにしていたデカが、いやー、種田さんね、いろいろ。ありますよね。いろいろありますよじゃねえじゃねえよ おっさんとか思って、そっからもうあの畳みかけるように私の逆襲が始まっていくわけですけど、まあ、それはまた別の話でして、でまあ、あの私が逃げ足が早いというのは、例えばその人が心変わりする瞬間とかいろいろあると思うんですよ、態度が変わる瞬間とか、それをね私見逃さないんです。
でも見逃したのは1回ありますよね。
違う、見逃してないの。見逃してない、見逃してないから、ちゃんと見てんの。ああ見てたけど、そこまでする人ではないだろうと。これは正常化バイアス
です。ああ腹立たれたんですね、間違いです。無意識の間に、
はい、普通だったら、だから、あれなんだ、あのよろずやにも書いてるけど、東京でそのポスターの件で大揉めに揉めて、それを翌日梅田でまた3時間大揉めに揉めるやつがあったわけよね、山本太郎 VS 大石明子の、ね、であそこに俺はその場にいて、あの瞬間も俺はもう嫌だと思ったもん。だからあそこでやめればよかったのよ、あそこで。でその前に ずっとね振り返ってみれば、例えばそれまでいろんな例えば相談事とかちゃんとしてくれてたのに、それにね一枚何かフィルターがかかるようになったのよ。それがトラブルちゃんなんよ。そこをね、あの俺は見逃さなかったけれど、でもなんとかね、それは俺が間に立ってこうよろずやの皆さんと、例えば松田さん、お怒りになっている松田さんとその間に俺が立って、なんとか潤滑になればうまくいくんじゃないかと、努力すればなんとかなるであろうと思ってやってたけど、ところが
潤滑油を
そう、潤滑油が邪魔もなすから最
初。そうですね、
もうあの
パーツクリーナーでシューって
なります、ね、そうそう、あの、キャストロール違う。もうなんかともかくいらねえって言われたんで、まあまあそう、まあ、ともかくあの人 あの態度の変化とか、例えばそれまでみんなで仲間でワイワイやってたのに、急にその中の 2,3 人で集まり始めて、そこでだけなんか話を決め始めるとか、でそれをその全く見えないところでやってるんだったら分かんないけども、なんかチラチラ見えるようなところでやり始めるっていうのは、これ明らかに相手をはぶろうとしてる、うん、そういう瞬間、そういうね微妙な空気の変化って必ずあるんですよ、うん、でこれを見逃さないことですね。でそれが見えたら、もう私のもう経験則としても言えることですけど、もう躊躇しちゃダメ。もう正常化バイアスを働かしちゃダメだね、うん、もう速やかに逃げたがいい。
失敗だから、
だから本当にあの私はその何あの大石明子事務所から逃げるのを半年ぐらいかな、まあもっとかな、まあ7、8ヶ月ぐらい失敗したね。もっと早くに出てきゃよかった。
いやまあもっと言ったら1ヶ月でもいいから早くかったら、
まあ
ね、あの映画館のお仕事とかね。
映画館じゃなくて映画の仕事。
あ、映画館、
今あの出てる映画あのロールに俺の名前が載ってたはずなのよ、
は
あ、そこに、あのお犬様が 8人出てくる映画にそこにガーってえのきだ信也持って乗ってたはずなんだけど、残念なことしましたね。
そうですね、だから1ヶ月ですね。
まあでもこれは自分の判断だからね。俺がその、あの、なんとかそれで、やろうというふうに自分で決めたことだから、それは人を恨むことはできないです、はい、ただまあ、あの、願わくばもうちょい早くにちゃんと決めて言ってくれよっていうのはあったね。
切るやったら切るで。
だからあれもね、その労働基準法違反とか、その契約のいろんな問題っていうのはもうはらんでるので、はい、あれだって多分ね、俺民事で、あの要するに裁判立てれば勝てるで。
まあ、だってすごい理不尽
な。今ここにいる人たちみんなね、あの、勝てる要素を持ってる人ばっかりだね。あなたもあのもう勝てるだろうしね、もう翔ちゃんだって勝てるもの、はあ、みんな勝てるもの。
翔ちゃん間違いなく被害者
ですね。勝てる、はい、ということです。ですからもうともかくそういう微妙な変化を見つけたらもうとっとと逃げ出す。例えばもう会社なんかもね、そんなところに至ってね、その結局精神がだんだんこう疲弊していくだけで、さあよほど給料がいいとか待遇がいいとか、なんか他にもうこれは捨てがたいってものがあるんだったらまだしも、うん、そういう会社って大体もうそれすらダメでしょ。
だからそうですね、
だったらもうとっととね、あの、もうあの道を変えた方が僕はそのいいと思うんですけどね。まあもちろんそれはもう個人の判断することですから、うん、さて続きまして、東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。大石あきこがばらまいた山本太郎片言動画、ついに在日コリアン人権団体までもが抗議する事態に。
嘘や、え、思わないですか。
そうだよ、今日昼間も出てたよね。あ、で本当何をやってもトラブル続き。この人に日本の舵取りを任せたら一体どうなっちまうことかということになりました。舵取りを任せたらすごいでしょう。
すごいでしょうね。
そういうことになるでしょうね。
北のね、国を超えるぐらいの北の国が出るかもしれないですね。
いやー、もうバタバタと人がこう、倒れていくであろうということになると思いますけど、まあこれはまだね、これご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、これは衆議院議員選挙真っ最中、令和新選組共同代表の大石あきこさんがツイッターである短い動画をアップしました。それは山本太郎代表、令和新選組の山本太郎代表がポツンと映っていて、そこで片言の日本語風のなんかこう話をしている動画なんですよ。でこれはまあ見た人によるけど、すぐにあ、これはあれのパロディだな、パクリだなっていうのが分かるようなまあもので、もともとタイ、あれタイだよね、タイの女の子が、若い女の子が、まあ、片言の日本語で割とそっけない感じにいろんなことを紹介している TikTok の有名な動画があって、でそれを元に、山本太郎さんがやったというやつで、真島君のそれスマホに今出てるのでちょっと音だけ聞かせてください、はい、マイクに向かって、
はい、あ、了解です。
こんな動画です。
今日は淀川区、東淀川区、西淀川区、この花区のお前らに教えてやる、よく聞け。日本は衆議院選挙の真っ最中、30年の不景気、この失敗は自民党と公明党に作られた。支えてきたのが他の野党、誰に入れていいかわからない。これから解説する。維新お前積む、公明お前仏罰下る、共産勝つ気なし、大石こいつに入れろ、大阪5区は大石あきこ、比例は令和、これ大石あきこ令和セットにしなきゃ大石落ちる、大石あきこ衆議院議員一番嫌われてる、本当のこと言うから、つまりお前の味方、一緒に日本帰る、大石あきこ、大石あきこ、大石あきこ、何回もうるさいわ、失礼しました、ありがとうございます。今日
というようなね、ものです。まあ面白いというふうに思った方が、まあ、いるとしたら私とは話が合わないだろうなと思いますけど、
なんかそういう丸丸パクってっていうか、その、まあ、左翼あるあるって言っちゃあれですけど、はい、何なんですかね、無理やりその若者の なんかあの流行りに無理やり乗ろうとしてる痛々しさというか、
はい、
なんかそういうのがすごいあるなと思って、はい、その前の東京都知事選でも誰です辻元清美でしたっけ、
ああ
があのなんかあのね最近若者の中でそのラップが流行ってるからとか言って、
はい、
あの年配の方がね必死になってラップでなんかあの若者に訴えかけてるっていうような動画がありましたけど、ああ痛々しくて見てられ
ない。蓮舫じゃなくて、
あ蓮舫ですよ、はい、そうですよ、はい、
まあね、
あの2位じゃなくて 3位になったっていう、
あの例えばねこれあのいやもうともかくこのチョイスがね、うん、そもそも悪いんですよ。
痛いですね、
ええ、でねその山本太郎さんにさせてるっていうところもまずちょっと
ですよね、は
い、
だから今回の件に関しては山本太郎本人も被害者です。
まあね、
はい、
でまだね本人がね大石あきこ本人がまだそうやって片言で自分に入れろ自分に入れろって言ってるんだったら間抜けでいいんですよ、ええ、
だから他人のこの顔を使ってこう自分は知らんふりしてるっていう、
でこの人ねもう悪い癖があってね、うん、前もあったわけですよ2021年にね、あの動画でねダンス動画というやつがあるわけですよ。
あれ
ねあの動画ね あれ持ってるの月テレなんですよ、うちなんですよ、うちにあるんですよあれが。であれ非公開にしてんだけどこの際公開にしてやろうかと思ってるぐらいで、
1週間限定で公開したんですか。
ああしてもいいよこれ。じゃあこの後ねこの収録が終わってからあの後であの私がツイッターであのリンク貼りますんで、
1週間限定、
1週間限定で、あれはねだからそのピザ屋さんの店員さんがポスターを持ってなんかこうキビキビ動いてる路上でのパフォーマンスの動画がその YouTube だかなんだかで流行った時があったんですよ。それを見た大石あきこさんがこれやとこれしかないんやというふうになって、で急遽集められた前島松田ホーリーあとその他何人か、
もろもろ、
で私も何のことだかさっぱり分からずにともかく榎田さんカメラ持って来てくださいって言われたんで、分かりましたって言って行ってそれでダンスを練習するんですって言うから、はい何ですかって言って、でともかくなんか分かんないから撮っとこうと思って撮ったわけよ、うん、もうね撮ってこれをなんとかみんなに見せたいやりたいんであの編集してくださいって言われたんで編集したさねで俺ナレーションまで入れてるもんね、
入れてますね、
うん、なんかちょっとあの情熱大陸風に
それっぽいことね、
情熱大陸だからプロフェッショナルだからなんか中途半端なやつを、
まあ、めちゃ鼻で笑いますけどね、
うん、おいでなんかでこんなのやったってあの逆効果だべと俺はもう、うん、もう撮ってる最中から思ってたんだけど、いやノリノリで案の定やってみたら出してみたらバッシングじゃん。でまだほら今と違ってまだ候補者の段階だから全国的には無名だし、その影響力低いんで大したバッシング炎上にはならなかったけれど、すぐにだから動画引っ込めたわけですよ、これこのまま出しててもしょうがないっつんで、かえって逆効果だと。で今回はもう衆議院議員2期目に入るっていう人ですよ、この時はまだ選挙中でしたけど、でそれをねこのチョイス、これをね誰も止めない、
まあ止める人いなかった、でもうちょっと言ったら山本太郎自体も止めれなかったってことです。
まあ普通だったらちょっとおじさんあれ撮ったのちょっとあれ公開やめようやと、うん、あれですよ良くないよって言って言うのがまあ僕は当たり前だと思います。だ
からもうね党内のパワーバランスっていうのがもう逆転してんじゃないかと思って、山本太郎の党ですらなくなってるんじゃないかなというふうにすごい思ってるわけですよ、うん、まあもちろんあの方を西中島さんを選んだとかポトさんを選んだのは、うん、山本太郎本人ですけど、それはあの方のその山本太郎の人事ミスっていうのが、まあ、ことの発端ですけど、けどもう今となってはそのなんやろ、まあ、その人事ミスがまあこのまあ始まりとはいえですよ、
うん、
もうその党を乗っ取られたっていうか、なんかもうすごいあの方自身もすごい被害者なんやなってすごい思ってて、うん、そういう点ではもう令和新選組っていう党はもうなくなってるんじゃないかなとすら思いますね。
ちなみにその今日ねその在日コリアン人権団体ということで、うん、コリア NGO センターという団体がこういう、まあ、要望書を出していると、うん、私たちコリア NGO センターは在日コリアンをはじめ日本に暮らす外国人の人権擁護とヘイトスピーチなどの 差別解消、多文化共生社会の実現のために長年活動してきた在日コリアンの人権団体ですと、この度の衆議院選挙での令和新選組の躍進にお祝いを申し上げるとともに、与党過半数割れという不透明な、政治状況の中で日本社会が誰にとっても暮らし、に展望が見出される社会になっていくために、紀藤令和のね活躍に期待しておりますと、まず前置きがあって、さて一方で今回の選挙の過程で山本代表が候補者へ支持を呼びかけるために外国人、まあ、外国語のような話し方を真似た動画を公開し、令和新選組候補者が SNS で拡散することで多くの人たちの目にすることになりました、まあ、この動画はすでに削除されていますが、この出来事は公党としての基本姿勢として極めて問題が大きいと考えています。第一に SNS で一般人の外国人、外国語話者と書いてありますね、のインフルエンサーがそのような語り口で人気を博しているとはいえ、マジョリティである日本人がそれを真似てコンテンツ化することは明らかに差別です。これまでも白人が黒人を模してキャラクターを演じるブラックフェイスが問題になったり、大リーグで活躍する大谷翔平さんについてのコメントを求められた解説者がアジア系のアクセントを模した英語で発言したことで謝罪し、放送局は無期限出演停止処分を取っている、まあ、まあそういったことがあると、まあいろいろあって問題じゃんよということを
言う、世界基準からしても問題ってことなんですね、
うん、でね、例えばね、一部ね、その他のタレントさんだとか、多分中川家が、はい、そのまあ、あのそういう同じような感じで外国人っぽいキャラクターで笑いを取ってるコントとかがある、その動画を引用してる人がいるんですよ、はい、先ほどそれをたまたま見たんですけど、 お笑いの人がやってるのと、
そうですよね、
政治家がやってるのでは意味が違うんですよ、はい、さあどちらも取り方によっちゃヘイトになるし、どちらの取り方によっちゃお笑いになるかもしれないけど、ともかくそのやっぱ政治家がやるようなことではないですよ、うん、でそれはね、これは大石あきこさんが自らプロデュースしたらしいので、そのツイートが出たのでそれを読んでみましょう、
はい、
これは、11月1日の午後2時43分に、アップされた、ツイートです。すいませんね、私はあの X っていうのが嫌いなんでツイートって言ってます、10月25日金曜日に公開したないんだよのオマージュ動画、いわゆる片言の動画が炎上し削除するに至った件について、これは私が9月の山本代表の来阪時、大阪に来た時ですね、動画の出演を依頼し代表が演じたものを大石事務所が編集したコンテンツです。だから自ら作ったもんだと、ここがもうね、誰かがこれあの違うやつが AI が作ったもんだとかいろんなことを書いてる人がいたけどもうあのここで皆さんあの一生懸命大石さんを、ね、そうやってあの、ま、守ろうとしてたあの皆さん本当下駄外されて本当にあのお喜び申し上げます、
ね、これの一番ずるいとこって何かというと、はいはい、当選後になっあの言ったことですよね。
そうです、まあ、それは後でちょっとツッコミを入れます。
はい、
片言動画の元ネタはナインさんというタイ在住の TikTok インフルエンサーが片言の日本語でタイを毒舌気味に紹介するものです。分かりやすい、新鮮に聞こえる、意外性が笑える、そういう文脈で流行っていて、若い人などが真似パロディ動画を、たくさん出して、まあ、ここまでは状況を伝えています。動画を作成公開したのは流行っているから、面白いから、その流行自体に片言への差別的意味合いはなかったからです。もうこれが先を読んでないんですよ、
はい、
でもうあの単に流行ってるからええやんっていう風にノリでやっちゃって、
ね、
だからさっきの2021年のそのピザ屋の、 あのダンスのようなあのお兄ちゃんのあれをパクれば流行るやんええやんっていう、もう本当にね安直なねもうちいといい大人なんだから分別を持って、そこでちゃんと立ち止まって考えるよ。もう山本太郎さんがもう一度考えよう一遍立ち止まって考えようって言ってたろうで、 社会で虐げられている人を見下す文脈でその人たちに言及したり揶揄したり真似したり真似をしたりすることはたとえ巷で流行ったとしても許されないですが、そういう流行ではないと判断しましたっていうのはあんたが判断していいことじゃないんだよ。
そうですね。
で、新しい言語のあり方かっこ流暢な言語が上位とは限らないし、むしろそれを破壊する新たな価値観かっこ閉じるも提案するものだと思っても、それもあんたが今言っていいことじゃないの。
違う、提案できてないしやったら、
うん、一方巷で流行している文脈はそうであっても公人公の人が、片言の真似をするのはまた違う文脈が生まれるのだという指摘は、さっき言いました芸人さんがやるのと政治家がやるのじゃ重みが全然違ってくるというのも含めてだと思います、はい、そういう指摘は重く受け止めお詫びいたします。今後気をつけます。なんか
おかしい、だから最後軽いですね。
今後気をつけます、なんかすいません。だからいつもそうなのこの人、なんかすいませんって感じだ
よ、ね、
謝ってないんですよ。
お詫びいたしますで終わったらいいのに、最後の一
言でね、これ私広報を40年以上やってる大ベテランの広報担当者から申し上げますけれど、これは0点じゃなくてマイナス何点です。このツイートによって一歩間違うと大石あきこさんは当選証書を自分で破ることになります。これもう火つけてますよ。もう本当にね、一番やってはいけない、もう広報としてまずね、まずこれやるべきことは何がベストだったかというと、すぐにヤバってなるはずなんですよ、
はい、
動画が出てから
ですね、
おそらく何十分かでヤバになってるはずです、はい、でその段階でまず謝るんですよ、先ほど出した動画はいろいろとその不都合があって、我々の狙いと違うような結果になるような動画になってしまう、それをアップしてしまいました、ごめんなさいって、まず謝って消すんですよ、謝ってから消すんですよ、消してから謝るじゃダメなんですよ、でそしてその後にどういういきさつで作ったのかっていうことを含む踏まえて、自分たちに資料分別が足りませんでした、本当に先のことまで思いが至りませんでしたってことで謝る、それで終わりですよ。
そうですね、これはだって最初に謝ってれば大した問題になってないはずですから、ね、
ところがこれだけずっとみんながね、この動画どうよって言って言い続けてきて、その SNS だとかでずっとじわじわじわじわ広がっていた、うん、それが今日になって先ほど出たこのコリア NGO センターというところからこういうステートメントが出た。
逆に言ったらこのあれでしょ、センターから、何かが発信なければ
ほっといたかもしれない、
だんまりでしょうね、
いつものやり方だったら、だってこの、ね、西中ルージュの皆さんは黙っていれば台風が通り過ぎる、もうそれで終わるというふうな風潮でずっとやってきたけど、はい、今回はさすがにまずいと思ったんでしょう、うん、でそれでこの先ほど その、11月1日の午後2時43分に出たこのツイートです。これを読んで、このツイートを読んで大石さんさすがだ、大石さんが差別の意識を持ってなかった、ほっとしたとかって書いてる人たちがいるんですけど、バカか。
ほんまにおるんですか、そんな。
いっぱいいる。
間抜けな人が。
それがね、全部ね、炎上の燃料になるんですよ。
はあ、
で自分が炎上の燃料になっていることを分かってないんですよ。ここで一番大事なのは、大石さん支持者だったら何をすべきか、簡単ですよ。大石あきこを叱るんですよ、何をやってくれたんだと、こんなことあんたを信用して応援してるのにこんな軽率なことやるようじゃ困ると、二度とやってくれるなって、うわやいのやいのって言えばいいんですよ、そしたら一番いい落としどころに行きます、うん、ところがね、それを知らないんだこいつらは。弁護する、教弁すれば済むと思ってるんですよ、本当に頭の悪い人たちが周りにいるんだ。だから大石あきこ支持者の皆さんって昔はもうちょっとまともな人いたけど、
と思いますよ、
ね、はあ、ちゃんと議論したりさ、他の維新にもこういう問題はあるけど、ここの部分はやっぱり汲み取る必要があるねとか、うん、いろんなそういう議論ができた人たちがいっぱいいたけど、今そこら辺ほとんどいなくなっちゃって、
いないですね、
なんかしないで、よろず屋の周りにはいっぱいいるよね、
はい、
もうどんどん増えてるぞそういう人が。
で、ね、
でところがその今はそのようなこう純粋培養したような、なんか本当にね、変なね、変な人たちって言ったら悪いけど、そういう人たちが揃ってるようで、これはまずいですよ。でともかくきちんと謝る、 そしてその何が問題であったかってことを徹底的にその海を出すってことをやればよかったんですけど、もうこの後に及んでこんなことやってたらこれは炎上です。炎上に向かっ、もうすでに向かってるというか、もう、まあ、この番組も今火に油を注いでるんだと思います、
ね、炎上してるからこそですよね、うん、こういうことになってるわけですからね。
でこれ多分令和新選組というものを支持していて大石晃子に興味のない人たちからすればその何をやってくれてんだと
ですね。
一生懸命頑張って全国でようやくその議員が増えて、勢力拡大した万歳万歳と思っていた、まあ、ほとんどがゾンビ議員ですけど でもそこにこう見事に水を差してるんですよこの人は、うん、でこれははっきり言って責任問題ですよ。
しかし俺共同代表ですからね、
今まで一回も責任取ってこなかったんですこの人は。本当に
これは
あのね、代表っていうのがついてるってことは、うん、それだけの権限を持つと同時に責任を負うってことですよ。で何かそういうポカをやってしまったんならきちんとした責任を取るってのはこれはどこの団体でもそれは当たり前なことで、令和新選組だけがそれがないんですよ。だから変なこう宗教だなんだと言ってる、もう宗教だってまだ教祖がなんかポカやったらやめるぜ下手したら。
まあそうですね、さすがにね。
まあともかくそういうことで、まあめちゃくちゃです。で、ともかく今日のこのおそらくこのツイートということでこれで終わらそうというふうにご本人は思ってるんでしょうけど、
セクハラ問題と変われん、
まあ、全部そうだよね、はあ、ともかくね、あのこの令和新選組というところは今本当にダメな部分は何かっていうと自浄能力がないんですよ
ですね、
ええ、その生きててくれよ、生きてていいんだよ、生活を底上げ、そのために奨学金チャラだとかね、あの消費税をゼロにするとかいろんなまあテーマを掲げてきた、でそれに賛同する人がいることは事実、我々も一時的には賛同してきたけれど、それについてそれに向かってじゃあちゃんと努力しているかって言ったらしてないこの人たちは。で
逆ですね、
でこういうことばっかりやってるわけでしょそしてもうこの人たちに権限与えて金あげてるわけだよ、金食らわせてるわけですよこの人たち。
恐ろしいですよね、
ええ、その金は何かっていうと国から出る金と、そしてその支持者の皆さんから吸い上げた寄付金とか募金とかそういうやつですよ、うん、でそれをね、うん、無駄に使いこのようなくだらんことをもう連発するわけです大石さんという方はそれは考えてみてくださいよ。あのね、俺らだけがねもう土地狂ってね性格が悪くてね、えのき座ねじ曲がってるラジオ屋がとかって言って ね、うん、ねでそうやってこういろいろ書いてくるあの本当にあのトンマの大バカ野郎がいますけど、うん、でそこら辺がねじゃあこれだけ今こっち側に人が集まってきてるわけで日に日にこっちは膨らんでるんですよ。そのイデオロギーを超えて右から左まで、右や左の旦那様、お嬢様、お姉様、その他全てがこっち側にどんどん、いやもうダメだ令和は、もうこの人今まで大石さん、その大石さっきの英枠の人もそうでしょ、さっき英枠で紹介した、まあねこれあの今ゲステルの皆さんのためにやりますけど、英枠で紹介したお便りは大阪府吹田市からいただいた35歳の女性の会社員の方、ラジオネーム山本太郎で浦島太郎っていう方からです、ここ前段の部分だけもう一遍読みますよ、初めて投稿いたします。恥ずかしながら西中島殿支持者でしたが今年の夏離れました、今では完全に否定派です。あの隠蔽おばさんを、隠蔽おばさんって言われてたよ、1年間も支持していた自分に腹が立っております。 IBB の各番組は今年の夏までムカムカしながら視聴し画面に向かって悪口雑言の限りを尽くして罵っておりましたがありがとうございます罵りだりしたんですね、今では心の支えですありがとうございます、むしろ感謝しております、あんな分断ばかりを煽る一見善玉その実悪玉な西中ルージュと違って IBB に集っている皆様は、まあ、IBB っていうか、まあ、こっち側その反令和ということになってくると思いますけど、党派やイデオロギーを超えて楽しい方々ですねまあ話が通じますからね我々は割と。
そうですね、
はい、今では大ファンですということでいただきました。そういうの、そういう人がじゃんじゃか増えてるわけですよ。さ、増えてるのは何か、我々が努力してるわけじゃないんですよ。大石あきこさんが一人で暴れてくださってる、
まあ、そうですね、
まあ、他にも何人かやばい人いますけど、そういった人たちがそのあくまで悪目立ち、本当に政治ではなくて悪目立ち政治じゃなくて悪目立ち、そんだけです。それをやってるから、それはもうちゃんと見てる人からすればってなっちまうな。それは当然のことです。だけど数字が増えた今回、
はい、
それは何かというと、自民党からごそっとこっち側に行ったとか、いろんなことがその今すでに分析がなされてますけど、決して令和が頑張ったからじゃなくて上から転がってきただけですよ、ね、
そうですね、
でその証拠にほとんどがゾンビじゃないですか、
は
あ、ね、要するに選挙区、小選挙区の方ではボロ負けなんですから、
うん、
でその選挙のそのシステムの中でのバグみたいなもんですよ。それでその比例復活っていうのがあって、それはもちろん、それはね、江ノ島信也もお前そうは言うけど、八幡愛ちゃんは応援してるだろお前って、そうだよ、だから俺はその部分のみダブスタだ俺は。
だからね、ちょっと悔しいですよ、だから本当は八幡さんがね、
や
っぱりあの復活もね、
うん、
1位で復活してほしかったんですよ
本当ね、
はい、
うん、
今回のこの2人のね、はい、結果っていうのはやっぱりその地位だったりとか、その知名度、あとまあこういったものを利用して戦った人と、
うん、
本当に何やろ、そういう人に何やろ、捨てられた切られたような人たちが、
うん、
もう一回こう、まあ、もう一回八幡さんがですね、はい、集めて、
はい、
一つの塊にして戦った選挙だと思うんですよ、
はい、
これね、どっちが大きいかって言ったら絶対八幡さんの方が功績大きいはずなんですよ。
ああ、
これ八幡さんおらんかったら、そのボランティア全員多分他党に行ったりとかしてますから。
まあともかく、例えば大石ボランティアだったベテラン勢が軒並み八幡勢にまあ行っちゃったわけだよね、
はい、
でそれがちゃんと愛ちゃんがそれを糾合してくれなかったら、きっとよそに行ってるってこと、
ね、言ってます、ね、
まあそういうことですよ。だから功労者ですよね、そういった意味で言えば、ね、
そうですよ。
だから私が令和になり変わって言うわけじゃない
が、はい、ええ、だから本当にね、評価されるべき人が評価されていない。
で、かたや共同代表がこの手たらくですよ、
はい、そうです、
交代です、足引っ張りですから。
これもう一回ね、代表選ね、もう一回やり直して、ちゃんと決めた方がいいと思いますよ。
うん、
はい、あんなね、もうむちゃくちゃなことする人がね、共同代表になっていいわけがないと。
まあ、ともかくこうやってそのきちんとした反省、そしてまあそのいやないわけですよ、いつも、
うん、
もうともかく隠蔽ですよ、黙っときゃいいみたいな、それこそもう数々のね、だからその私がこう書きました、よろずや書く戦いりほか、それを読んでいただければこういうことが起きたんだと。でそれをね、今や何とかしてそれを見せまいっていうふうに考えてたんだろうけれど、もうこれだけ表に出しちゃった。でしかも江ノ島信右衛門のウルトラシーと言われる完全無料化っていう
、
これはかなりのインパクトがあったようで、
いや普通ね100円とか2000円とかね、そこまでかなと思ったら、ほんまに無料でやったんですね、
はい、これはもうばらまいてやるっていう、これが言ってみれば一番のえのきだミサイルの一番の効き目のあったやつかもしれない。
まあそうですね、
ということで、まだ読んでない方はぜひよろずや書く戦いで読んでください。本当に何が起きてたのか、もちろんそれはもう時間が経っていることだから、もっとその後にいろんなことが起きている可能性が高いです、うん、そして他に被害者が出ていることも十分に予見されますんで、ともかく令和に関わっている人たちは一刻も早くやばいなと思ったら逃げてください、うん、それがあなたを守る一番の知恵ですということで、まあ落ちるとこまで落ちたもんだなと。まあこれで当選ですから、すごいですね。
ずるいっすよ、でもこれ本当にさっきも言おうとしたんですけど、
はい、
謝るタイミングといえなんで選挙中じゃなくて当選後なんていう話で、
いやまあだから黙っとこうと思ったんじゃないの。
知ってこれ有権者騙してませんこれ。
いやいつも騙してんじゃん。
いやいやそうなんですけどこれもろじゃないですか、
はい、でちなみにですね、まあ、これおそらく大石あきこ事務所西中島の、皆さんも、ご覧になってるのかもしれませんけれど、どうぞ どうぞいつでも私受けて立ちますので、訴えるなりなんなりなさってください。で喜んで大阪地裁でもどこでも行きますので、そして私にはその、まあ、いつも申し上げておりますけども2テラバイトの、ハードディスクドライブがございまして、その中にもう開くたんびにウヒャヒャウヒャヒャって笑いたくなるような
動画が、2
テラバイトで、ね、中身ね使用率が87% ぐらいだからほとんど2テラ近いです。
じゃあ 1.75 ぐらいですかね。
それぐらい、はい、それぐらいの量入っているわけです。でこれにはもうまあ、他にもねそこのその 2テラのそこにだけ集めてるんじゃなくて他にもあるんで、はい、うちのパソコンにつながってるハードディスク全部入れると10テラになっちゃうんで、でそれの中のいろんなとこから榎田さん見てくださいこの通信記録、LINE のこれ見てこんなひどいんですよとか、だからもうすごい証拠が次々に来るわけよ、写真やら何やらも含めて。ですごいですよ、
そうですね、
すごいことが起きてですよ。で、まあ、でも国政政党なんですよ。すごいですね本当に。だったら見ね、もうちょっとこう身をこう自分を律するというか、
その何なんですかね、この、まあ、本当にこの国政政党の本当に国政政党の政の文字が別の政になってるんじゃないかと、
小里編かなんかです、
あまりにもそのセクハラ
問題、
セクハラ問題だったりとか、はい、まあ本当にまだ公開していないセクハラ問題だったりとか、
はい、
多すぎるんですよね、
うん、
でその
だからもう一言でガバナンスができてないわけですよ、
はい、
でブラックボックスみたいなもんで中がどういうような人間がどういうふうに動かしてるかわからない、なんでこいつが立候補者になってそこにこの間だっていっぱい偽ライダーみたいなのがいっぱいいたわけじゃないですか、
で、
ああいうような状態を作っていて、それをまあ良しとしている、だからあそこのいる、まあ、中心人物の、まあ、僕はもうやっぱ信用できないですよ、そういった人たちは一人も、申し訳ないけど、
そうですね、
ということで、まあ令和新選組に関してはですよ、北海道、茨城、埼玉、それまあ他もそうだし、大阪もそうだし、福岡もそうだし、沖縄もそうだし、あっちこっちでトラブルが起きております、トラブル続きでございます。その都度一切その解決しようとか、それをその前向きにね、その自分たちでそのトラブルが起きたのをそれを解決して、そして前に進んでより良い党を作っていこうという自浄能力を発揮するとかって、そういったことが一切ありません、一切ありません。あるなら見せてみろ、ないぞ。で
ないでしょうね、ないから見せれないんでしょ
うね、そういうことです、はい、でまあそれをね一生懸命そんなことはなかったんだとかね、話をすり替えて、くんでもこの人はいい人よみたいな、そういうことを言うわけですよ。よくあれじゃない、ほらヤクザモン捕まえて、あの人ねヤクザモンだけど、でもねいい人なんだよっていう人いるじゃない、
はい、
でもヤクザモンっていうだけでまずいんだよそれは、
はい、まあ、あとねもう一個思うのは、今回の件に関してね、
はい、
安松さんがね、
はいはいはい、
ボランティアの暴走っていうふうに言ったんですか、
はいはいはいはい、
ではっきり言って、その他党じゃないわ、他陣営の、まあ、同党ですけど、
はい、
向こうの言い方でしたら西中島事務所の言い方で言ったら他陣営の、
うん、
ことに関してね、ボランティアの暴走ですっていうような回答をする、まあ、そもそも回答するってこと自体が、
はい、
そうやって筋の違った話だと思うんですけど、
はい、
ただこれってなんか言わされた感じがせんこともないんですよ、ね、
おそらくね、
はい、
その安持成美さんとしてもですね、
はい、
問い合わせが来ました、
はい、
ね、自分とこがやった話じゃないから、
はい、
回答しなくたっていいと思うんですよ。
そうですね、でも
はっきり言
うと有権者に向き合いたいっていう、
うん、だと思うんですよ、
はい、
でそこでねおそらくね自分で勝手なことは言えないじゃないですか、
はい、
となると問い合わせしたんじゃないかと思う。
絶対そうだと思いますよ、
あれこういう問い合わせ来てるんですけどどういうことでしょうかって、あそれはじゃあボランティアがしたっていうことにしといてみたいなことを言ったやつがひょっとしたら いたんじゃないか。
いやそんな気します。でめちゃくちゃ、はい、
でまあそこでじゃあそれを額面通り受け取った安持さんがそのように回答したっていうことはまあ考えられる話です、
はい、
でもそれだったら仲間すら騙してるってことにな
ると思いますよ、 で結局、まあ、それが本当だったらですよ、安本さんの、株もさ、ただ確かに安本さんってあれですよね、あの選挙中に回答しましたよね、確かね、
早い段階で言
ってですよね。ってなったら、これ安本さんの株を下げてることになると思うんですよね。
いや、いずれにせよですよ、はい、その虚偽の事実ということになっちゃうわけですよ、はい、だって今日ここ大石明子さんが自分がやったんだと、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと言ってるわけだから、
これだから前のね、
ボランティアがやったとかそういうことじゃないわけ
です。よろずやあるあるでもね、あの、はい、発圧のね問題もそうでしたけど、はい、全部ね、あのご家老ことあの方に、
うん、
はい、
これはあの要するに昔我々が大石明子の事務所の寄り木だった時に、どうしても発電機が必要な状態がこう発生してたわけですよ、はい、それをね何回も進言してたわけです、発電機を買いましょうよと。でそれについていちいちそれがそのなん、まあ、あのストップがかかるというか NG になってたわけですよ。でそれをね全部ねご家老のせいにしてたんだよね。
そうですね、
ご家老が いらねえと言ってるという体になってたん
で、自分涼しい顔してね知らんふりですよ。
ところが止めてたのは本人だったという、はい、要するにケチだったという。
で追い詰められ追い詰められたご家老が、もうねあーってなりそうだった時に、やっとその本玉が、実は辞めるっていうのは私なんですと遅いねって。今回も同じ話で、これがもしその安本さんのね件が、
やっぱねその人格としてね、その問題があると俺は思う。
だからリーダーとしては問題です、
もう大問題ですよ、だからねその指揮官としてね、もうまるでその価値のない人ですよこの人、これここまでかとは思わなかったもんね。本当これが正常化バイアスってやつなんだけど
ですね。
本当にね、木田さん今までの話聞いて、まあ、率直なご感想を一言ボツッと言ってください。
いや、まずそもそも考えが幼稚で安直
はい、はい、
で
どうぞ。
であとちょっと私気になるのは山本さんがどういった経緯でこれを、
はい、
出演したのかも気になるし、
まあ、
これを出演してあげていいよっていうのも最終的には聞いてるわけですよね。
まあ、細かいことはちょっとわからないけれど、
そうそこら辺はちょっと気になるんです
けど、9月に山本太郎さんが大阪に来た時に出てくれと頼んだと。で、それをまあ編集して、で、動画の一番ケツのところでね、ぼそっとね、なんかこう、
何の意味かわからんわ、
言ってますもんね。
ね、はい、で、あれ俺、本音だと思うんだよ。
いや、本音ですよ。本音じゃないと言わないです。
うん。で、なんでこんなに無理やりこう出演させられたのか、納得がいかない部分が多分本人にあったんだと思う。
と思います。
で、その一言の、何
でも結局それはあげていいんですかって聞いてあげてるのか勝手に出してるのかはちょっと分かんないです。
それは分からない、ただ少なくとも大石明子という令和新選組共同代表という権限を持ってる人間が私がええんやと言ったんだったら出すってことになるかもしれない
でしょうね、
ええ、
うん、でそこの流れとかもちゃんと説明をしてほしいですよね。
まあそれ多分できんのでしょう、で、まあ、
じゃないとやっぱり山本さんの方にもなんかね、
いやもう
責任っていうか、
いやだからこれもう本当にこれある種のスキャンダルですよ、でこれはこれはもう本当重大なスキャンダルで、その党の中で党代表にも泥ぶっかけてるわけですよ。
いやっていうか泥どころか
まあまあ、はい、ね、で看板にもぶっかけてるわけなんですよ、はい、これもう確実に責任取るっていうのが普通ですよ。で責任取れって言い出すのが普通ですよ。これ自民党でも維新でもどこでもそうですよ。
これ下手したらほんま支持率が思いっきり下がるっていうね。
いやこれは影響でかいでしょ。でね、おそらくね、今日俺もツイッターでもつぶやいたけど、広報としてね、謝罪のタイミングってね、謝罪のタイミングと内容ってね、ものすごい重要なんですよ。これ本当にね、ちょっとでもね、誤ったらね、やり方を誤ったらね、もう一気に火がついてね、もうあとは取り返しがつかないことなんです。で今回は事態がとても悪いわけですよ。時間かかっちゃってるし、で例えばこの今日11月1日にこの午後2時43分にもしこの X ツイッターをね 大石あきこ事務所として出すとすればですよ、もうともかくね短く内容の濃い謝罪、それしかないんですよ。で一番いいのは、あの場合によっては動画で自分を撮ってきちんと謝ってる姿をその見せるとかね、で支持者はね、なんでそこまでしなきゃいけないんだって言うかもしれないけど、そこまでしなきゃいけねえんだよこういう問題の時は。
だからそうね、選挙期間中であげて30分1時間ぐらいの時やったら普通に消してか、まあ、先言ったようにね、あの消す前にお詫び文入れるか、まあ、どっちでもいいと思いますけど、うん、で済んだと思うんですよ、なんかのミスでとか。
今までね、はい、数々の謝罪会見とかね、いろんなものがあったんだけど、はい、その都度大失敗した例っていくらでもあるわけですよ、はい、例えば謝ってるんだけど記者がいろんな質問してる間に、私だって寝てないんだよっていう捨て台詞をやって炎上した人とかね、もうただ単に号泣しててわけわかんなくなってたね、あの城崎温泉が大好きな人とかね、
野村さん
ね、いるわけじゃないですか。
でもね、今思ったらね、野村さんもね、
いや、あれはね、
立派ですよ。
あそこまでね謝るんだったら、あそこまでやるったらね、あれは芸としても素晴らしいと思ったよ。
まあ、
待って、潔いですよ、
ね。潔いかどうかわからんけどね。
ただただ記者会見やってね、確かにね、うん、まあ謝る意思は示してるわけじゃないですか。で今回
これ記者会見も何もやってないの？
この内容で記者会見はどうかわからないですけど、少なくとも、うん、この村上さんのセコハラの件だったりとか、はい、まあ、プリティの件もね、
マルチまがい、
はい、ね、まあ、思っても、それ専用の記者会見でもやってないと思いますし、
うん、だから、いや、プリティの時は、一応記者会見やってるじゃん、
強弁でしょ、あれ。
で、あれね、その記者も悪い、はい、あの時沖縄の二大新聞を敵に回してたけど、はい、あれももっと戦うには記者が。はい、本当にね、今ね、記者のね、そのレベルが落ちてるので、突っ込んだ質問とかできないでしょ、うん、で俺するよ、俺、呼んでくれりゃ呼ばないだろうけど、で、ね、もう山ちゃんとかが煽ってくるんで、対談しろとかって言ってくるんで、俺はいつでもやりますよ、もちろん。やりますよ、向こうが乗ってこないでしょ、だって負けるもんね。
まあだから吊るし上げの時に呼ばなかったんでしょうけどね。
それは俺がいたらとんでもないですよ、それは。まあ、ということでございまして、まあこれで目を覚ます支持者の方も少なからずいらっしゃると思います。頭を冷やして考えれば、あ、そういう連中だったんだなってことが分かるはずです。この人たちが日本を変えることはありません。悪い方へ変えるかもしれませんけど、はい、というふうに、締めくくっておきたいと思います。ということで、ジェツテレをご覧になっていただいている皆さんはこの辺でお別れをさせていただきます。明日、IBB ジャーナルがしてありますんで、そっちの方でまた、お目にかかると思います。よろしくお願いします。
一緒や、なる内容一緒でしょ。自分が翔ちゃんになるだけでしょ。
翔ちゃんはまた翔ちゃん的な切り口が来るんでね、またね、またそちらの方もまたお楽しみに、
ね、キレのね、
していただきたいと思います。TYC は、日曜日に配信をしておりますので、ラジオ番組ですから基本的に絵はありませんので、はい、ということでございます。一旦、ではゲステレをご覧の皆さんにはこの辺でお別れをさせていただきまして、番組自体は続いて C 枠へ移っていきます。どうもご覧いただきましてありがとうございました。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
変の本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
QIC パラキルでございます。今週は IBB に人を増やそうということでリクルート企画をまたやってみようかなと思っております。 まあ、あのこれをお聞きの皆さんないろいろねたくさんあの世界中で聞いていただいてますんで、IBB この FMC とゲステレで、頑張ってみようかなと思う方が増えているようです。ただ残念なことに、大阪以外に住んでる方が、いるようで、
だから
物理的にねちょっと参加できないと。
だから奈良、兵庫、大阪、まあ頑張って和歌山ぐらいですかね。
まあ近畿圏ですよ、はい。まあ、だから電車で、まあ、片道1000円以内というかですね、
ですね、
それぐらいで来れる方、まあ例えば神戸とかそれこそ京都とか、はい、その500円前後ですからね。
まあ、京都は近いですね。そう、
京都も近いし、ここね、神戸だって三宮から重曹で乗り換えるやっていうか、重曹から歩いてきたって15分ぐらいで来るわけですから、うん、だからまあ結構いろいろ利便性は高い。あとあの JR だって新大阪駅から徒歩で15分ぐらいですからね。
あ、じゃあ黒潮で大阪まで来て、新大阪止まりますからね。
いやいや、いやあれですよ、望みで来れば
望
みで来ればもう2時間で東京から来れる
んで。東京から、
全然問題ないですよ。
それ相当ブルジョワの人がないと厳しいんじゃないですか。
国会議員なんかいいんじゃないですか。
あ復活カッコ仮、
いや、あの、いや、カッコ仮じゃなくてカッコ仮が取れた自由自在の、はい、別のやつがあるじゃないですか、愛ちゃん自由自在が。
ああいいっすね。
場合によってはできるかもしれないですよ。あ、分かんないですけど、その人間関係で言えば、はい、それは大石あきこ事務所と我々はもう絶対に相入れない状況になってると思います
けど、もう価値観も違えばね、ええ、もう多分
それはもうあの北と南みたいな感じになってると思いますけどね。で、愛ちゃんは別に全然何の問題もないですから。そうそう、まあ、我々悪口言ったことないです、
ね、あんまり西中島にまず共同代表を降りていただかないと。
まあもちろんそうです、はい。まあ、ともかく、今人手不足であるということで、まあ、あの喋り手そしてスタッフを増やしたいと。でさらにあのコンテンツをやはり強化させたいので、やっぱ特に重要視してるのは作り手なんですよ、うん。でね、その例えばカメラマンであるとか、あるいはその編集ができる人であるとか、で他にもね、もうこれも毎度申し上げてることなんですけど、そういういわゆる放送に関する現状というか、そういうスタッフ以外にも何でもいいんです。例えば絵が得意ですとか、音楽が得意です、ギターが弾けますとか、何でもいいです。三味線が得意ですでもいいですし、あの実はコムソーですっていうやつも含めてあの全部 OK ですから、あのなんかあるんですよ、やれることが。で、ただまあうちは特にルールっていうのはないですけれど、まあ細かいことを申し上げるならば、大石あきこ事務所の人はあの断り
多分トラブルのことですし、多分そういうとんでもない価値観というか、
あっち辞めてきた人では全然 OK
です。あ、そうですね、むしろあの価値観共有できていいかもですね。
であと、うちは今ここはマンションが基本あの全部敷地内禁煙のマンションなんで、はい、まあそういうのに配慮できる方、
まあだからタバコ吸う方であったとしても外で吸ってくるとか、
まあ
だから室内禁煙なんで、
はい、ヘビーな方はまず無理です。
そうですね、
でまあ、そういったのも含めて
だから1時間ぐらい1時間、まあ、2時間ぐらいちょっとタバコ我慢できる方はですね、
まあ
吸う方だと思うね。
あと基本うちで宴会とかの時大体うち禁煙ですか、禁煙ルームみたいなもんですから、はい、そういうことになってます。でもうこっちに合わせてもらいますんで、でそれとあと今応募に関しては動画で応募してもらうことになってます。
ほう、
自撮りしてもらって自己紹介を、まあ1分とか2分とかでいいんですけど、喋ってもらった動画を、まあメールで添付するか、メールだとちょっと動画のデータが大きくなって送れないってこともあるので、
ギガファイル便、
ギガファイル便とかでそれのリンクを送ってもらうとか、そういうやり方で応募していただく。もちろんそのプロフィールも含めて書いていただきますけどね、まあそういった形で募集をしております。
まあちょっと面倒くさいですけどね、まあね、喋れる方じゃないと厳しいと思いますし、
まああと裏方さんだったら別に無理に喋れなくてもいいんですけど、ただまあどういう人なのかっていうともやっぱ見定めたいというのがあるので、
確かにね、裏方さんであってなんか動画の送り方とか撮り方わからないってやったら話にならないですからね。
まあ、もちろんだから、そのね、映ってる姿が見目麗しくなくてもいいわけです、うん、ぶっちゃけ言うと、うん、そういうルッキズムの団体ではないので、うん、で、まあ、もちろんそれはその部分でそれは引いててる方がいらっしゃったらそれは評価しますよ、はい、それはもうそういうもんなので世の中、うん、うちは別に全くルッキズムなんか気にしないそういった団体だからとかって言ってなのに気にしている言ってることとやってることが全然違うそういう逆アポロチョコみたいなのもあるわけですけど、うん、まあ、うちはそういうのは評価しますんではっきり言って、うん、でまあそういうことです。なのでどうぞ新しいちょっとこう市民メディアに風を吹かすそういった意味で皆さんまあ、これもう本当年齢不問です。若い方からそうでない方までどうぞどうぞ応募していただきたいと思っております。で、あとね、その人の話が聞けないやつとかは入っても私落としますんで、
はあ、
というのは画を張る人っているじゃないですか、時々自分の話ばっかりしちゃう人とか、そういうのってやっぱりダメで、やはりうちで欲しいのは聞き上手です。やっぱり人の話を聞く、傾聴できる、耳を傾けることができる人でないとやっぱダメだと私思うんですよね、うん、なのでペラペラ喋っていいですよ。別にさ、もう喋んない人より喋ってくれた方がありがたいんですけど、でもまず大事なのは人の話を聞いて、その上でバランスよく喋るっていう、もちろん難しいです。ただそれ私お教えすることは可能ですので、そういったことも含めてやって
それ無理やったら一人でソロ番組とかね、
そうそうそういうことです、はい、今 YouTube だなんだってできるわけですから、はい、どうぞ一人でやればいいし、うちみたいに徒党を組んでやるっていうのはチームですからね、はい、チームワーク、それをその楽しんでいただけるような人、それがいいと思う。ワンフォアオール、オールフォアワンでございます、はい、第一大満大吉でございます、
はい、これいくらしたんですか、これ
なんですか、その上り旗ですか
これひどないですか、これ
何が
ここは多分ストローですよ、多分これ。
いや、これだから回るように作られた
という。いや、これちょっと、ま、いや分かるんですけど、
風でたなびく、
これ多分1800円ぐらいしましたね、これ多分、ね、
そうそうそう
これ、
ま、じゃこれにワンサイズでかいやつが2500円ぐらいしたんで、それはできたん
だけど、ちょっとひどいなと思って。
そうだそうだ、ここでお知らせなんですけど、無党派の乱、
はい、
12月8日
8日
です。8日です。8日日曜日、はい、大阪市内某所でやるんですけど、今回初めて、上り旗が登場します。
あ、そうなんですか。
無党派の欄の1個だけ、
あら、
1枚作ります。
あれ3枚ぐらいなんかあったかいいんじゃないですか。
いや、ジャンボ上り旗ってやつがあって、
はい、
3メーター
3メーター
、
はい、
でかい、
は
あ、遠くから目立つ、
は
あ、それ1個発注しますんで、
は
あ、このスタジオの上り旗からすると夢のようにでかい、
はあ、
ものをぜひご期待ください
。だったらこの大吉
大満第一大満大吉ですけど、
はい、の旗とかもあった方がいいんじゃないですか。
いや、これはだって石田三成のだから、
はあ、
じゃあよろず屋の旗は作るよ。
あ、そうすか。
予算が余れば、今のところまだちょっとそこまで出せる。皆さんからの募金によります。皆さんから募金が集まればそういうものに投資することが可能になってまいります。
だからあれじゃないですか、まあ、実際に例えばこういうね、まあ、番組出たい方とか、
はい、
実際話したりとか、まあどうなんですかね、実際応募することで、実際に例えばですけど、
はい、
もう動画撮るのもあれだから、
はい、
まずこの無党派のランキでマイク握って、
はい、
俺の喋りを聞いてくれと。
いや、どうかなそれは。
あ、そうですか。まあまあ人当たりとかもありますけどね。
もうさ、もう変わった人いるじゃん。
ああ、
もう それやるとどうかなっていうのはやっぱ、うん、一定のやっぱ放送基準は持った方がいいと思うよ。
そうですか。まあ、実際ほらなんか動画の場で緊張して一人でね撮るってなったら緊張してあれかなと思って。
いやそんなしな。
あそうですか。あなんかもう、
ね、緊張したら下でいいのよ。それのまんまで送ってその人の人物を見るわけですから、うん、別に流暢に喋る必要ないわけですよ。
やっぱりね自分の場合ほら一人で撮ったらなんか結構緊張するわけですけど、はい、
そうですか。その割にはなんか缶チューハイ飲みながらブツブツ喋ってるのやってます
ね。えそんな、ね、あれですか。見てないですよ。あれ
毎回見てますけど。
だからね最近榎田さんの名前を使ったあの悪質なアカウントがあのコメント欄でなんか
私のアカウントです。木田さんはあの前島君のあの酒飲み配信は見たことありますか。
いや、ないです。
ああ、そうっすか。あの、時々やってるみたいですよ。
いやいやいや
最近。はい。見て、あの、ツッコミはぜひ、入れていただきたいと思いますよ。まあ、ともかく、あの、募集をしておりますんで、詳しくは、IBB の方まで、info@ibb.osaka、こちらの方にメールをいただければと思います。よろしくお願いいたします。B 枠が長かったんでちょっとここら辺短くいかないとね。
そうですね。
一旦 CM に行きましてこの後は D 枠最後のお便りのコーナー参りましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション玉金
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
広島県三原市にある日本酒の蔵元水神、山根本店初代山根忠兵衛が、万延元年これは1860年ですね江戸時代ですねに創業して以降現在5代にわたって酒造りを行っております。昭和16年、1941年とある国会議員の葬儀の場で、この水神山根本店の3代目山根薫と、近代日本画壇の巨匠横山大観が出会いました。酒造りも絵画も同じ芸術なのだとお互い意気投合し3代目は横山大観が亡くなるまで水神の酒を送り続けることを確約。大観はその返礼として毎年作品を水神山根本店へ寄贈します。その作品数は30点以上を数え現在本店の敷地内にある大観記念館に収蔵されております。これらの作品は直接寄贈されていたためほぼ無鑑定でマニア垂涎の作品といえます。一方横山大観は水神は一方の横山大観は水神は我が主食なり主食もう米みたいなもんだと、豪語し事実朝にご飯を少し食べてからは水神と魚だけの食生活で1日に2升3合ほどの酒を飲んでいました。晩年はさすがに酒の量が衰えたものの89歳で亡くなるまで主食は水神だったようです。大観が亡くなるまで大量の酒を送り続けた蔵元その蔵元に無鑑定の作品を送り続けた大観、 芸術の世界もここまで極めると他人が口出しできる範囲を超えていますね、ということです、うん、まあまあぶっちゃけです、あの坂あのこれなんていうのこれ、推進の側からしてもですね、はい、そのまあ酒何本か送ったってあんまり痛くも痒くもないじゃないですか、
まあそうですね、
横山大元からしてもですよ、
はい、
まあ絵を描いてですよ、はい、送ったってまあそんなに痛くも痒くもないじゃないですか、
わからないですけどね、
でもこれが今こうなってものすごいでかい話になってしまうというのがすごいなとは思いますけれどもね、
そうですね、
まあ木上子さんも大体ね毎日この2升3合ほど飲んでるということですけど、うん、どうですか。
飲んでません。
あれともなんか王将でなんかめっちゃ飲んでるみたいな話を。
王将の酒をね全部あの全部持ってこいって言ってね。ああこう酒買うてこんかいっていうね。
なんか車で王将に行ってビールをなんか何杯か飲んで帰るみたいな。
あのもう
あの交通違反ですよ。それ
いやーまあね。どうですか木田さん横山大観っていうと。
なんですか横山大観。
いやいや平井さんがこう知ってる横山大観ってどういうね。
知らんで。
あそうですか。前島君もね今振られたら困るなって顔をしてましたけどね。知ってるでしょ横山大観ぐらい。
知らないですよ。
知らない。
は
あ。あらら。
なんか横山市長の大観がいいとか悪いとかですか。
いやいやいや違いますよね。まあともかく、まあ言ってみればあの何でも鑑定団みたいな話ですよねこれはね、でまあ、 あの芸術というのは本当にその価値というのは、まあ、どういうふうにそれを定めているものなのか私もよくわからないです。
まあ爆発だと、はい、
まあ、私もあのねあのどうでもいい足元に転がってる石ころの写真をバシャバシャ撮っててでそれをあの、まあ、たまったので個展をやって東京でね、うん、そしたらそれが10万で売れて1枚、でそれがその私の人生を変えてしまい、
は
あ、っていうだから私もこう見えて一応芸術家としての側面も持ってるわけですよ、
はあ、
なので一番高く売れたやつ200万ですからね、オブジェでしたけどね。
あオブジェですか。
オブジェ200万で、やっぱ本当に芸術は深すぎてよくわからん。
どんなゴーストクリエイターに作ってもらったんですか。
自分で作りましたよ全部、
っていうことにしたんですよ、ね、
作ってるただの動画が残ってるもんだって。
あそうなんですか、
うん、ただ単にあの巨大な岩に紙を和紙を貼るだけの
あれですか、
はあ、あれは、あの、あわら温泉の、
は
あ、あれは200万だと。
あ、200万したんですか。
200万、
は
あ、ギャラがね、で
じゃあ今もそれ同じやつ作って西中の事務所に寄贈しましょう。
あ
着払いで。
あどうやってあげるのそれ。床抜けてね中腕死者が出る。1.5 トンあんだね岩が。
あ
無理だろう。
本当に営業妨害ですね。
あ、ということでございまして、まあ木田さんもあのね一人のこうアーティストとしてあのこれから作品作りいろいろこう励んでいこうというふうに伺ってます。
勝手にアーティストにしないといけない。
どういうね。
でもね、うん、ラジオの作あの番組だって一つのアートですよね。
まああとほらあのー、ね電車の車内で捕まえた男子高校生をボコボコにして、うん、あの血祭りにあげているというそのあのー、ボコボコにされた兄ちゃんも一つの作品っていうことですからね。
まあ、それとももう日常茶飯事の話で、あの別に珍しくもなんともないんで、もうアートっていうか日常っていうか。
だからアートってね、何がアートだか分からんぐらいの世界観
だって美術館で落とし物たまたまあのね落とした眼鏡、あれをなんか着てる人は作品と間違って全員必死になってその眼鏡を写真撮ったっていう。
この間あのねあの心斎橋で、あの女性写真家の牧江真紀さんのね
個
展、ま、あの個展に行ったわけですよ、で初めて伺いましたけどね、あのまあ言ってもテーマはエロスですから、そのまあ現在御年58歳かな、あの牧江真紀さんで自撮りで半裸の状態で撮ってらっしゃるわけですよ、その、まあ、下着姿とかちょっとお尻だけが露出してるとかって、まあ、言葉で言うとちょっと卑猥に聞こえるかもしれないですけど、それをそのまあ作品として例えば昔のピンク映画のポスターのような、まあ、そのテイストの、まあ、 写真コラージュしたものとかいろいろあるんですけど、そういうものをこう展示してるわけですよ、うん、でね、で何人かこうスケベ面した親父が来るわけですよ、うん、で私なんか本当にただ名刺交換したくて行ってるような感じだったんで、うん、
っていう手で行ったんですね。
いやいや、もうマジでそうでしたよ、うん、ちゃんと紳士的に話をさせていた、うん、で今度 JWEB 出るんですとかって伺って、うん、あそうですかとかっていろんな話をして、でやっぱり、ね、その作品の中の世界観とかそういうのを見て、でもやっぱこれも間違いなくアートだし、その芸術の世界なんだなというのはやっぱあそこの場にいて私思いましたね、うん、でそれはもう見ててちょっとこうプッて笑いたくなるような作品もあるんですよ、そのパロディーになってたり、うん、であのこれってあれですよね、あの元ネタあれですよねとかってこう言えるようなものもあったんで、うん、だからそういったのを含めていろいろこういろんなアートのジャンルってのあるんだな、もう何でもいいんだなと思ってて、で僕はそれをその誰かがこれはアートである、これはアートではないっていうふうに線引きをするのが私は間違い、
だから漫画アニメゲームでも一つの作品です、はい、作品ですし、はい、まああの界隈の人たちっていうのはあの界隈というか左っていうかね、あのこう曲がつく方は、はい、あのそれはもうアートでも何でもなくてただのあの
西中ルージュの皆さんですね、
ねね、性の作詞やというような、はい、あのすごい偏見的な曲がった考え方のね、はい、まあ反日的な考え方というか、まあそういった考え方する人もいらっしゃいますけど、はい、
木下さんはどうですか、そういうあのエロスというものに対してどういうふうな、ご感想をお持ちでしょうかね。
なんでエロスに対して私、別に何もないですけど、
いや、 やっぱほらこれ女性からしてもやっぱりこうエロスの解放、こういったものはあの一つの芸術として、まあ、語れることかなというふうに、まあ、一つのね
語ることかない
かがなと思います
。難しいそ
れ
は、ね、ああ、わけわからないということですね。はい、了解です、はい、それではエンディングテーマに行こうかなと
何ちゅ
う
終わり
かないうことで、ございまして、QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石秋子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりましたとさ、まああの途中今日は B 枠をゲステレ、と共同制作で生配信ということでお送りしましたので、まあ、
これもいいですよね、
もう先に B 枠だけ見ちまったという人も、まあ、中にはいると思いますけれども、まあこういう、まあ、前は時々あのゲステレでも
経営
に流した時あるんで、あの手間が増えすぎて俺が嫌になったんでやめてるんですけど、
あ、そうなんですか、
まあたまには例えば生配信で QIC をやってしまうというようなこともまあ今後はあってもいいのかなというようなことも思
って
ます。
もっといろんなプラットフォームを増やしてね、やっぱりその、まあ、本当では自分の方はその二歩道だったりとか、まあ、YouTube だけじゃなくてね、まあ、まあデイリーモーションまでとは言わないですけどっていうところまでちょっと増やして、そこだけにしかいないユーザーっていうのもね獲得していくべきじゃないかと、
まあ、そういう意見もあるわけでございまして、そういうのをこう適宜取捨選択していきながらですね、いろんなことをやっていこうかなと。
なんか検討しますみたいな、なんかあれですよね、どっかの総合
大臣みたいな、ね、なんか新しいの始めた時に、はい、全部俺の手間が増えるんだよねとりあえず
いやでもそれ
しょうがない、俺はもう今もうほとんどあのオーバーワークでいっぱいいっぱいだからねもうこれ以上あんま増やしたくないので、はあ、なので本当あの西中ルージュの皆様、あのもう本当頼むからオウンゴールやめてくれませんかね。もう あんたらがオウンゴールを次々にね、もうオウンゴールのハットトリック状態で決めてくれるもんだからね、番組やらなきゃいけなくなっちゃうんじゃないですか、本当に。
嬉しそうじゃないですか。
いやまあ、おかげさまでチャンネル登録者もじわじわ増えて、ありがたいことですけれども、まあ、なんかちょっと不本意な ね、 だからね、これで増やしたくないんですよ、あんまり。
本当に純粋な月齢の良さっていうか、そういったものでやっぱり伸ばしていかないと、
まあ、そうなんですよ。
定着率っていうかね、そういうのが伸びないんで、
なのでぜひね、だからまあその部分でいうと、この TYC なんかずっと昔からやってるので、一番こう安定してるんですけれど、まあ、こういった形でやっていこうと思ってますので、どうぞ皆さん応援してください。お相手は榎田信也門と、
ありがとう、
そして IBB 九州は
平尾屋うっこでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。